動いても私の川がぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないとあなたを憐れむ主は仰せられる。言うまでもなく、この言葉はイスラエルの民のために与えられた言葉だけではなく、我々一人一人のためにも与えられている素晴らしい約束であります。あなたの夫はあなたを作ったもの。ヒゼキエル書の中6章からもちょっと2、3節読みます。1267ページになりますが、ヒゼキエル書の中6章の6節から、私があなたのそばを通りかかったとき、あなたが秩父の地の中でもがいているのを見て、地に染まっているあなたに生きよと言い、地に染まっているあなたに繰り返して生きよと言った。私はあなたを野原のシメのように育て上げた。あなたは成長して大きくなり、秩父に延縮して、秩父さは膨らみ、髪も伸びた。しかしあなたは丸裸であった。私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ。神である主の見つけ、そしてあなたは私のものとなった。それで私はあなたを水で洗い、あなたの血を洗い落とし、あなたに油を塗った。私はまた荒の着物をあなたに着せ、15の革の履物を履かせ、雨布をかぶらせ、絹の着物を着せた。それから私は限り物であなたを飾り、腕には腕輪をはめ、首には首飾りをかけ、鼻には鼻輪、両耳には耳輪をつけ、頭には輝かしい冠をかぶせた。こうしてあなたは金や銀で飾られ、あなたは天布や絹や綾織物を着て、上等の小麦粉や蜜や油を食べた。こうしてあなたは非常に美しくなり、栄えて女王の位に着いた。その美しさのためにあなたの名は諸国の民の間に広まった。それは私があなたにまとわせた。私の飾り物が完全であったからだ。神である主の見つけと書かれています。もう一箇所、ゼパニア書3章の中7節、別に開かなくても一節だけお読みいたします。主は喜びを持ってあなた方のことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。まあ、主の当地のイスラエルのために対する呼びかけだったのです。まあ、この愛はその他のいろいろな愛を排除し、この愛に応えることを望んでおられます。旧約聖書、また新約聖書の中でよく出てくる言葉は、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。まあ、主と親しい交わりを持ちなさい。主の偉大さを知りなさい。また申命記の4章24節に、あなたの神主は焼き尽くす日妬む神であると書かれています。主なる神はイスラエルの民を 100% 徹頭徹尾お愛しなさったのです。そして彼らから愛と忠実を 期待されました。けどイスラエルのためは不忠実になってしまいました。まあ、聖書は主に対する不忠実を姦淫という言葉によって表現しています。そのために主はこの民を退けなければならなかったのです。エレミヤ記の三章を見るとこの悲しい事実について次のように記されています。1140ページです。エレミヤ記の三章国説からお読みいたします。ヨシア王の時代に主は私に仰せられ、あなたは廃止の女イスラエルが行ったことを見たか。彼女はすべての高い山の上、すべての茂った木の下に行って、そこで淫行を行った。私は彼女がすべてこれらのことをした後で私に帰ってくるだろうと思ったのに帰らなかった。また裏切る女妹のユダもこれを見た。廃止の女イスラエルは完遂したというその理由で私が離婚書を渡してこれを追い出したのに、裏切る女妹のユダは恐れもせず自分も行って淫行を行ったのを私は見た。彼女は自分の淫行を軽く見て国を汚し石や木と貫通したとあります。私が離婚書を渡したと主はイスラエルのために言わなければならなかったのです。もう一箇所、その前のイサヤ書の五十章の一節、1109ページなんです。イサヤ書の五十章の一節に主はまた同じくイスラエルのために言わなければならなかったのです。主はこう仰せられる。あなた方の母親の離婚証はどこにあるか。私が彼女を追い出したというのなら、あるいはその債権者は誰なのか。私があなた方を撃ったというのなら、見よ、あなた方は自分の咎のために撃られ、あなた方の背きの罪のためにあなた方の母親は追い出されたのだとあります。けど主は愛するイスラエルの民を退けなければならなかったにもかかわらず、また一つに結ばれることを約束しておられます。ホセア書の2章の、本当は2章全部読むべきですけど、非常に素晴らしい、まあ、回復が約束されている書でありますけど、2章の16節ですね、1352ページです。あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバアルとは呼ぶまい。19節、私はあなたと永遠の契りを結ぶ。これは堕落してしまった、主を捨てて主から離れてしまったイスラエルのために対する主の呼びかけです。私はあなたと永遠の契りを結ぶ。前に開けましたイサヤ書の54章に書かれるほども結局全く同じことです。まあ、一節からちょっと読みましょうか。1115ページです。イサヤ書54章の一節、子を産まない不知の女よ、喜びを歌え、 海の苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は、夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強硬にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐るな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしみを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さないと主は約束しておられます。62章の4節5節も似ている言葉が書かれています。62章の4節、あなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよ。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。まあ考えられない素晴らしい約束です。まあイスラエルのために与えられた約束です。エレビア記の31章の21節にも似ている箇所が書かれています。31章の21節1195ページです。乙女イスラエルよ、帰れ。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。まあ、ここでもイスラエルを解放なさる誠の救い主について書かれています。まあこのようにして主なる神に背き、主なる神から離れた不忠実な民が回復されると聖書は言っています。なぜ子羊の婚姻ということについて聖書は述べているなのでしょうか。まあ、この問いに対する答えは、主が人間と最も親しい交わりを持ちたいと望んでおられるということです。それは不忠実なイスラエルに対して神が示された愛によってよく知ることができます。現在もちろんイスラエルのためは相変わらずのけものにされています。なぜならばイスラエルのためは主にだけ頼ろうとしないからです。まあイスラエルのような気の毒な国は存在していない。みんなから憎まれ、結局誰もイスラエルを守ろうとしなく時代になってしまったのです。人間的にあればもうちょっとおしまいです。けど聖書の言っていることは違う。将来性のある国はイスラエルしかない。将来の中心になるのはエルサレムであります。アラファトは必死になってエルサレムを自分のものにしようと考えています。笑い話。イスラエル人は一人残らずイスラエルのために命を捨てるためなんです。本当に勇気ある兵隊は、まあ昔は日本人だったかもしれない、ドイツ人もかもしれない、今全然ダメ。みんな臆病者になってしまってる。みんな死にたくない。イスラエル人は違う。イスラエルのため、エルサレムのためにみんな例外なく殺されても結構、そういう国民なんです。不思議なんです。まあ神によって特別に選ばれているからです。ユダヤ人のような頭のいい人々がいないよ。世界一です。世界の経済は全部ユダヤ人握ってます。考えられない力を持つ民なんです。けど非常に残念なのは、結局